おはようございます。高原剛一郎です。ずいぶん昔、世界残酷物語という映画を見たことがあります。その中にこんなシーンがありました。昔、アマゾン川を渡って牛を移動させるカウボーイたちがいました。ところがその頃、アマゾン川に橋がないんです。浅いところを選んで渡ろうとするんですが、そこには恐るべき肉食魚ピラニアがうようよしてます。下手すると連れてるうちが全滅ですね。そこでカーボーイはどうするか。群れの中の一番貧弱で惜しくない牛を一頭選び、先頭を歩かせるんです。他の牛たちは騎して止まってます。カーボーイはこの一頭をせき立てて川を渡らせます。カーボーイを信頼している牛はザバザバと川の中に入っていきますが、中ほどまで来たとき、最初にピラニア一匹に噛みつかれます。すると血の匂いを嗅ぎつけたピラニアがあっという間に殺到するんですね。その隙にガラ空きになったところを選んで、群れが一気に向こう岸へ渡るんです。一頭の犠牲によって全体が助かるという話ですが、私は全然感動しませんでした。感動よりも胸が苦さでいっぱいになったことを覚えています。心がすっきりしないというか、後味悪いんですね。その理由は、この犠牲が自発的なものではなく、無理強いされたものであったからです。さて、神様は私たち人間が死という川を越えて永遠の天国という向こう岸に無傷のまま連れて行きたいと願っている方です。しかし、罪ある人間が自分の犯した罪を全く問われることなく天国へ行くことはできません。裁きを受けなければならないんです。しかし神様は、いかなる罪人をも丸ごと受け入れるために、身代わりとなる方を指し示してくださったのです。それがイエス・キリストです。イエス様は、この世の中を良くするために来たのではありません。立派な哲学、道徳を教えるためにお越しになったのでもありません。では何のために来られたんでしょう。それは、あなたに代わって罪の刑罰を受けるために来てくださったんです。その刑罰を受けた場所が十字架です。ところで、このキリストの犠牲は強要されたものだったんでしょうか。いいえ、神の愛の究極の現れでした。イエス様は、あなたを愛するあまり、十字架を選び取り、命を捧げてくださったんです。ところで、愛とは何でしょう？聖書の中にこう書いてあります。愛は、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。と。愛とは、信ずるに値しないものを信じ、期待するに値しないものに期待し続けるという態度のことですね。今から5年ほど前、家内の父が脳幹出血という病気で倒れました。すぐに119番して救急車に来てもらったんですが、受け入れ病院がなく、なんと家の前で30分も待機したままになってしまいました。ようやく病院に運び込まれた時は手遅れで、医者が言うには持っても1週間だろう。もう回復することはできません。集中治療室では口を利かぬ父が寝ておりました。あまりの突然のことで、私たち家族は本当に悲しみのどん底でした。なぜなら父ははっきりとイエス様を信じるとまだ告白していなかったからです。それから家内の看護が始まったんです。不思議なことですが、意識がないと言われている父に話しかけると涙を流すんですね。耳元で福音を語り、賛美歌を歌うと心拍数が上がったりします。口は動きませんが、肉体で返事してるみたいでした。時には咳払いのような返事までするようになり、なんと回復し始め、ついには大部屋に移るところにまで行ったんです。一週間と言われた命は90日持ったんですね。その間、家内は2回だけ看病に行けない日がありましたが、不思議なことに、行かない日にぐっと悪くなるんです。私は今確信しているのは、 意識のない昏睡状態の人も、聞くという力だけは残されているということです。もしラジオを聴いている方の中で、身内にそんな方をお持ちであるなら、どうぞ最後まで諦めずに語ってあげてください。魂は聞いているのです。ところで、危篤になったり、持ち直したりの状態が何度も何度も繰り返されていく中で、3ヶ月続いたんですが、正直私は疲れ果ててしまったんです。というのは、全国に講演旅行のスケジュールが詰まってる私は、できれば大阪にいる間に召されてほしいという思いがあったのです。臨終の時にはやっぱり居合わせてあげたい。また葬儀のことで出先の講演をキャンセルして迷惑をかけたくないという思いもありました。しかしある時のこと、とうとうもう今回はダメだろうという時が来たのです。その時家に皆が集まってきました。今後のことを話しようと思っていたその時、小学2年の息子が来てこう言ったんです。ねえ、おじいちゃんまだ？一瞬絶句しました。それはいくらなんでも言ってはならない言葉であったからです。私は叱り飛ばしてやろうと思ったその時、彼は言ったんですね。おじいちゃんまだ良くならないの？私はこの時ほど自分を恥じたことはありません。なんと彼は、おじいちゃんの回復を信じて期待してたんですね。私は大人ですし、医者が医学的に回復不可能と言われたら、もうそれを受け入れるしかなかったんですが、おじいちゃん子であった彼は、医者がどうようが、親が諦めようが、良くなることを待ち続け、祈り続けてたんですね。愛とは何でしょう？すべてを信じ続け、すべてを期待し続けることなのです。そしてこの愛を最も完全な形で表した方こそは、あの十字架の上のイエス様なんです。イエス様は十字架の上で、両手両足を釘で打ち抜かれ、炎天下の中、木に吊るされました。大勢の人々は、このむごたらしい姿に、かえって興奮し、たけり狂い、ののしり、あざけりました。お前がキリストであるなら、今すぐ十字架から降りてこい。しかし、イエス・キリストは静かに祈られたのです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか、自分で分からずにいるのです。なぜそのように祈れたのでしょう。それは期待していたのです。父よ、今は彼らは目が塞がれているので、救い主と知らず私を罵っています。今は堅苦な心でキリストを拒否しています。しかし彼らもやがて分かる時が来ます。自分の罪に気づき、死の現実に気づき、そして自力では助かる術がないということに気づく時が来ます。そして私が彼らの罪を身に負って全部処分したことに気づいたならば、心砕かれて帰ってくるに違いありません。ですからどうか父よ彼らを許してください。彼らを救ってください。彼らへの罪の裁きは私の上に振り下ろしてください。十字架の極限の苦痛ですら、この方にあなたを諦めさせることはできなかったのです。愛はすべてを信じ、すべてを期待し、そして決して耐えることがない。そんな愛であなたを愛さずに折れなかったお方、それがイエス様です。どうぞあなたのために死んでくださった方、いや、蘇って今もあなたの応答を期待し続けている方に答えようではありませんか。今日立ち返ってくださることを心からお勧めしたいと思います。